からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月はこう3月1日に今日卒業式なのかなっていう女性の姿見かけましたが、まあ、出会いと別れの季節、そんなことですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のグリーンコミュニケーションはもう本当に若いお客様です。タイトルは21歳に聞く日本の未来、ちょっといい感じにしました。それがテーマです。お客様は花園大学社会福祉学部臨床心理学科3回生中大路彩乃さんにお話を伺います。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、なんか落ち着いた感じで
いやもう大緊張で、
大緊張、はい、そうですか、ありがとうございます。はい、はい、中大路さんはまずこうお名前が素敵というところが大学のこともいろいろ伺いたいんですが、はい、本当に素敵なお名前ですね。中大路彩乃もうこれ以上望みようがないっていう、はい、言われませんか。
言われますね。やっぱり結構珍しい名前なので、
はい、
もうね、一回やったら基本的には覚えてもらえることが多くて、
ええ、
やっぱり下の名前も結構特徴的なんで、
彩乃ですよね。
あ、そうです。
それも、はい、どうぞ。
糸編に季節の旬っていう一文字に野原の野って
書いて、季節の旬。
あ、そうです、そうです。
あ、
中が火の、
ほうほうほうほう、
で野原の野で彩乃って書くので、
あ、綾織の綾じゃなく、
あ、そうです、そうです、
じゃなく、
じゃなく
糸編に旬。
そうです。
あ
ちょっと字が違うんです
けど。本当ですね、はい、それはこう意味としてはどういう意味があるんですか。
意味は、うん、一応その清明神社、堀川通りのところ、
清明の、
あ、そうです、そうです、はい、あそこで名字と生年月日とかから占ってもらって、その中から選んだみたいで、具体的になんかこの文字がこういう意味があってっていうのはちょっと聞いたことがなくて、はい、
わかんないけど、
まあ
安倍の生命神社で生命神社で名前をこう選んでいただいて、はい、そこからチョイス、親御さんがされたと。
そうですね、
いや感謝ですね
いやもういい名前をつけてもらったなと思ってます
ね、はい、名前だけがこう全てを左右するわけじゃないですけれども、うん、やっぱりこう生体を表すっていうか、うん、なんか素敵だなって最初に思うっていうところが得ですね、
はい、いやほんまにこうね、私の名前言った時点で、
はい、
結構印象付けて覚えてもらえるんで、そこは本当にありがたいなと思うし、なんかこの名字を失いたくないなって今思ってます。
あそうですか失うのもまたいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、
なんかまあそれは時の運というか、
そうですね、ご縁ですよね、はい、やっぱりそれはこう失わないかもしれないし、うん、ずっとそのご自身の性をこう維持するっていう、うん、やり方も今はありますから、うん、それはどうなるかわかんないですけれどとにかくまあいいなっていう、まあ、いいなって羨ましく思いますね。私もこの自分の千鶴っていう名前は、
はい、
親に感謝してます、うん、大好きです。はい、まあ自分のことはともかくですねこの花園大学社会福祉学部臨床心理学科、
はい、
まずこの大学こうどんな勉強されてるんですか。
そうですね、大学がもう花園大学っていう仏教系の、
仏教系、
あ、そうなんです、はい、仏教系の大学で、 社会福祉学部の中にある臨床心理学科なんですけど、まあ、基本的に言ったらもう福祉系の心理学をやってると思って
ますから、まんまですね、
もうすごく分かりやすいと思うんですけど、例えばうつの人の心理状態がどんなのとか、はい、支援が必要な人の心理状態についての勉強とか、
はい、
あとは子どもの心理とか、そういうなんていうかこう支援に対するの対するこう心理学っていうのを勉強してるので、
はい、
例えば犯罪心理であったり異論に対する心理であったりっていうのはあんまり勉強してなくて、
そうじゃなくって、はい、まあ、社会福祉学部の中のやっぱり臨床心理学であるというところは、ね、ゆえんはそこにあると。
そうですね、
はい
はい、
そういう支援の必要な人の対してのその心理学を勉強されてると。
そうですね、
はい、
うちの大学、まあ、もしかしたらその臨床心理学ってもう別の意味があるかもしれないんですけど、うちの大学で勉強してる内容としてはもう本当にカウンセラーさんを目指すイメージで勉強してるのがメインになりますね、
はい、ああそうですか。そうするとこう大学入学時からそういうことをしたいなっていう、こうイメージがあったんでしょうか。
ありましたね、やっぱりこう、うん、カウンセラーさん人と喋るのがそもそもすごく好きで、
はい、
相談聞いたりとかアドバイスしたりみたいなことが好きで、あとまあ何やろこう自分について考えるとか心について考えるみたいなのも好きやったんで、まあそういうのを勉強にしたいなと思っていたんですけど、
はい、
実際勉強してみるとちょっとねやっぱり自分にこれは合わないかもしれないなって思う点があったりとか、
うん、
思ってたのと違うなって思う点もあって、今は全然違うお仕事を就職で目指してはいるんですけど、はい、
ほうほう、
まあね、いざやってみないとわからないことって結構たくさんあって、
あ、はい、そうすると大学で勉強してだけれどこれは自分が職業としてしたいことではないかもしれないという、うん、そういう意味のことを今おっしゃったんでしょうか。
そうですね、多分仕事にしてしまったら、
うん、
私にはちょっと向かないのかなって思って、
そうかな、それはどのあたりがこうやっぱりそういうこう支援が必要な方のやっぱり、話を聞いたりアドバイスしたりという仕事、カウンセラー、が違うかなというなんかいいんじゃないって勝手に思うんですが
なんか
違うんですかね。
カウンセラーのイメージって多分受けたことない方だと結構あそうなんだね大丈夫だよみたいな感じにこう結構感情に寄り添って、
ええ
こう、 うまく話していくみたいなイメージがあると思うんですけど、
はい、
どっちかっていうとそういうのからいろんな情報を拾ってこの人が改善するためにはどうするのかとかって結構細かく統計的に考えたりとか、一人に対して、まあ、ベテランの人になったら短くなるとは思うんですけど、
うん、
一人に対しての分析に1日とか1週間かかったりとかってもするもので、はい、結構根気強くいろんなことを考える職業にもなるんです。
きっとそうでしょうね、
はい、そうなった時にやっぱり違うかもしれないっていうのをちょっと思ったところがあって、
うん、その根気強く一人の人に対してゆっくりという点が違うかもしれないなって思ったんですか。
なんて言ったらいいのかな、こう、うん、難しい言葉にするのがなんて言ったらいいんだろう、
うん、まあ、でもきっとそういう仕事はいろいろこうただただあそうとか聞くだけじゃなくって、うん、やはりそれを何かを改善するために統計取ったりとか記録したりとか、それを改善するにはどうしたらいいのかということを分析するっていう、本当に仕事ってそういうことでしょうね、うん、きっとよくわかりませんが。
そうですね、やっぱりこう何やろ、細かく勉強、細かくこう分析していくとか結構、はい、心理学って文系に分類されるんですけど日本では
、はい、
海外やとほぼ理系なんですよ実は。
なるほど、
まあ、さっき言ったみたいに統計を使ったりとか、
はい、
もっとこう感情的な話というよりも機械的に物事考えるイメージの方が
実は、まあ、分析するっていう要素が強いと、
ね、強いので、
はいはい、
それがなんか自分の中で まあ、思ってたのと違うっていうのと、
本当
できる気がしないっていうのと、やっぱりそのカウンセラーさんって今数がすごいいらっしゃって、
はい、
一部はやっぱり足りてない部分もあって、
きっとね、そうだと思う。必要とされてる方たくさんいるんじゃない、増えてるんじゃないでしょうかね。
増えてて、で、うん、ただ学校でカウンセラーさんを必要とされてるところも増えてるんです。でも、はい、なるにはやっぱり難しかったりとか、あとはこう年を取ってもできる仕事なんです、うん、やっぱり体が動かなくなってきて、はい、不自由になってきても、うん、十分できる仕事なので、
はい、
なかなか開かない席が
っていう、そういうことなんですか。
そこがやっぱりちょっと大きくって、
はい、
こうね、大学を卒業して資格取りました、うん、じゃあすぐに仕事つけますってなっても、仕事に就いたからじゃあ食べていけるほど取れるかっていうと、またちょっとそれとは別になってくるんです。
はいはい、
結構こう復職というか違うこととか、カウンセラーを何件も掛け持ちしながらやったりとか、
うん、
っていうのが多くって、
うん、そうなんだ、
はい、なかなかカウンセラー一本で食べていくのは結構難しくて、
はい、
そこがちょっと自分の中でも就職って考えた時にネックやなと思って。あ、
そうなんですか。この社会福祉事務所とか、ああいう、結構こうニュースなどに登場するじゃないですか、
はい、
でそういうやっぱりカウンセリングとか、うん、その相談する場所ってすごく重要なんだなと、やっぱり人の命に関わるっていうことも、うん、あるんじゃないかなと、大切な仕事だなと思うことが多いんですが、うん、まあ、いざ本当に仕事となると、うん、なかなか難しいっていうことですね。そうするとこう3回生就活ってみんなしてはるんですか、やっぱり。
もう本当に今本格的に始まってて、
これからちょうどこれからっていう感じですか。
もうスタートしてますみんな、
はい
は
い、
私はまだちょっと面接とかまでは行ってないんですけど、
ええ、
私の友達とかやともう今日明日面接2件ずつありますとかって言ってる子がいたりとか、
はい、
それこそもう内定決まってる子がいたりとか、
ね、
内定じゃなくて内内定って言うんですけど、
はい、
なんか内定をこう公的に出していい時期みたいなのがあって、それより前のやつはまた別の名前で呼ばれるんですけど、インターンの段階でもう就職先決まってる、アルバイトで決まってるみたいな子たちもいるので、
はい、
もう本当に決まってる子は決まってるし、やってない子はやってない
感じですね。あ、なるほど、人によって違うということですね。
そうですね。
そうすると中尾寺彩乃さんとしては、
はい、
こう将来は、どんなこう仕事をしたいなと、そのカウンセラーが思ってたのとちょっとイメージが違ったというお話がありましたが、
はい、
どんな仕事に今は、イメージされてますでしょうか。
そうですね、私が、うん、まあ、もうこうしたいなと思ってたのが2つあって、
はい、
まあ、1つ目は、まあ、今回こうさせていただいてるんですけど、このラジオカフェみたいな感じのマスコミとかメディア系に関わる仕事がしたいなって、
は
い、
ようこそ
思ってるのが一つ、
はい、
でもう一つはやっぱりこう演劇とか見るのがすごい好きやったりとか、アニメとかが好きなんですけど、
はい、
そういうのにをこうもう完全に趣味にしてしまって、ジムとか本当に仕事は仕事でも休みは取りやすい仕事にするとかっていうのをどっちかにしようかなっていうふうに主に考えてて、
はい、
ただまあこういうメディア系に関われるんやったら自分としては結構楽しい方に関われてるので、はい、その、まあ、趣味ではないけれども、うん、楽しいと思えてる仕事であれば別に休みが私は少なくてもいいかなって思うところもあって、
はい、
ちょっと全く真逆の位置になるので、就職活動というかもう求人を見るのからまず大変
お
感じですね。
あ、そうですか、はい、そうすると大きく迷う点というのはそういうメディア、なんか仕事自体が楽しそうだと、
うんうん、
だけどや、休みが少ないかもしれないし、勤務時間がひょっとして長いかもしれないし、うん、朝早いかもしれないし夜遅いかもしれないと、うん、そういう仕事か楽して、まあきっとジムも、うん、やっぱり世の中そんなお金いただこうと思うと、うん、そんな楽してお金もらえるっていうことはないと思うんですが、もうね、そんなん言うたら怒られそうですから、うん、まあそういう仕事自体が そんなに、うん、気に入っていなくても、うん、趣味
に、こう使えるお金を貯めるための
アニメ見たりとか、そうそう演劇見たりとか、うん、まあそれもまたよしと、
そういうのをメインに過ごせるために仕事でお金を稼ぐ方かっていうので、
はい、
まあ悩みつつ、でもやっぱりやりたいことをやってからそっちにシフトするっていうのももちろん私はありやと思うので、
はい、
まあ、今ちょっとチャレンジする方でマスコミメディア系でこう就活というか探してるというか、
あ、そうなんですか、ね、はい、ちょっと人生の先輩に意見聞いてみましょうか。多分20代じゃないと思うんですが
30代です
ミキシングをしてくれてる、
はい、
任さん、
はい
はい
はい、
どうでしょうか今、はい、こう中川王子綾乃さんの、
はい、
こう悩みってもう、うん、どんな風に聞かれましたですか。
若いなと思ってもう夢があっていいなって感じです、
ね、はい、アドバイスするとしたら今のこう、うん、いやこういう効果効果で2つで今大きくは迷ってるっていう話でしたが、
そうですね、
もしその打ち明けられなんか食事してて、
はい、
こうなんですよって言われたらどうアドバイスしますか、うん、
まあ、個人的な意見としては、
はい、
好きなことやってほしいっていうのが、まあ、一番に出てくるんですけど、
はい、
でもまあそんなに甘くなくてやっぱり
そうですよね、やっぱり
うちもやっぱりラジオが好きでこの仕事やってるんですけど、やっぱ全然休みないですし終電逃したこともありますし、はい、朝もめっちゃ早いですし、なんかもう寝そうになりながら仕事してたりとかするんで、なんかそういうのに耐えられるのであればやっていいかなと思います。
そういうこう時間的に厳しいっていう中でも、
はいはい、
やっぱりずっと10年以上続けてきて、はい、楽しいと思う点ってどういうところですか。
うちはやっぱりラジオが一番好きなんで、ラジオで働いてる今この瞬間が楽しいと思ってやってるので、うん、もうこれで人生ずっとやっていこうっていう、まあ、うちはそれで決意したんで、
う
ん、
ありがとうございま す、はい、貴重なご意見です、
はい、
で先輩ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます中林さん、やっぱりこう人生の先輩、実際に体験した人からのアドバイスって、うん、参考になりますね。
いやもう本当に身に染みてこうなんていうか、なんやろ、こう辛くて楽しいことをやるか、でも楽しいことをメインにするかみたいなところが私の中で悩みどころであって、
はい、辛くてって言うよりは、うん、多分その朝早く起きることも、うん、夜遅くまでやることも楽しい仕事だったら、うん、きっとやってる時は辛くないんじゃないかなと、うん、きっとそうだと思うんですが、
そうです、
それは、はい、そうかなって兄さん思います、
はい、そうですね、はい、
だから
好きなことを仕事にすれば、うん、辛いと多分思わないのではないかなと、うん、私も思いますさあこの後もまだ、中尾寺彩乃さんにお話を伺います。引き続き花園大学社会福祉学部、臨床心理学科3回生中尾寺彩乃さんにお話を伺います、
はい、
今日金曜日生放送でお届けしているんですけれど、
はい、
今日大学の卒業式だったそうですね。
そうです。
はい。綾乃さんは3回生なので卒業してないんですが、
はい、
卒業式に出られたんですか？
あ、そう、式の方には出てないんですけど、
はい、
まあ、先輩、写真部に入ってて、その写真部の先輩と大学のオープンキャンパス、一部こう学生が主体してやってるところがあって、それをオーキャップって呼んでるんですけど、
オーキャップ、はい、
そのオーキャップの中の人3人今年卒業の方がいらっしゃったんで、その方にちょっとお会いしに行きました。
オープンキャンパスって体験したことはないんですが、
はい、
その学生自身が在学している学生自身がこう、うん、説明するっていうのすごくいいですね。
そうですね、やっぱり親御さんとしても、
はい、
学生の雰囲気知りたいっていう方は結構いらっしゃって、
ええ、
特にうちの大学はその例えば めちゃくちゃ規模が大きいってわけじゃないので、余計にやっぱり生徒間どんな感じなのとか、
ああそ
うか、大学生になるお子さん初めて持たれる方もいらっしゃるんで、大学生ってどんな感じ、やっぱり一人暮らしやったらこんなみたいなことを聞きに来られる方が多くて、学生さんよりも親御さんの方が結構喜ばはりますね。
オープンキャンパスで、ちなみに親御さんも子供と一緒に行くんですか？
行けます。
あら、もう自分で行こうよって思いますけどね。
あのね、なんか自分で行こうよっていう親ももちろんいらっしゃるんですけど、どっちかっていうと、
はい、
子供はついてこないでほしいっていう子も結構いたりしますね。あのお母さんがもう気になってしょうがない、
はい、
うちの息子行くとこどうなんやろうみたいな感じの方も結構いらっしゃって、
はい、そうですか。
そうです。
まあ人それぞれなので、うん、何が良くて何が悪いっていうことはないので、うんうんうん、まあ人それぞれということ で、ね、まあ、そういう代表もされてたそうですね、中尾さんは。
そうですね、1年だけちょっと
やりますね。
いやもうでもやってみてやっぱり人を引っ張るリーダーみたいなのはあまり向いてないなとは思って、でも逆にこう、はい、何かを下から支えるみたいなのがすごい好きやなとも再確認しましたね。それをしてみて。
あ、そうなんですか、はい、そうですか。まあまあまあ、しかしまあそういうリーダーになれる要素もあるんやから、あまりこう決めつけずに、あのこう広く門戸を開く、自分自身の可能性っていうのは門戸を開いといたらね、きっといいことがあるんじゃないでしょうか、
はい、
そしてちょっとお話にありましたけれども、ですね、中尾さんは ICL、
あ、
この京都府学生支援事業就職トライアルっていうのがあるそうですね、
はい、
これでラジオカフェに来てくださったそうですね、
はい、そうです。
まずこの ICL って何ですか？
京都市、まあ、京都が主体でやってる、
はい、
こうインターンシップをなんて言ったらいいのかな、斡旋してる場所というかところに、
京都府が斡旋してる婚活みたいなもんですか？そうすると
そう
、まあ、京都府がいろいろ大人のためにも学生のためにもいろいろこう就職、あの迷わないようにって、
そうですそうです、
トライアルの事業をしてくれてるんですか？
そうです。でその、会社がそのやってるのとはまた違って、
はい、
実際にこの来た日数来た時間で実際に給料が発生するので、まあ本当に自分自身働いてるんやなっていうのが実感できる。やっぱりインターンって1日2日とかで結構会社の概要だけ喋るところとかも結構あって、
はい、
実際じゃあ仕事に触れてみようっていうところも少なかったりするんです。
へー。
なんで今回はその仕事でちゃんとお金ももらって、で5日間こういうふうに来るっていう、
5日間という時間が決まってるんですね、
はい、そうですね、
はい、はい。でその、就職トライアルの対象として中尾さんはなんとこの京都三条ラジオカフェを選ばれた、
はい、
選んでくださった。
そうですね、もうここしかないと思って
その心は、
まあ、そのもともとラジオメディア系に興味があったっていうの と、はい、ちょうどその ICL のなんか提携してる多分学校側からメールがちょっと届いて、
はい、
こういうのがありますよ、ラジオカフェありますっていうメールが来た時に、
うん、
ちょうどその時にすごい就活に悩んでて、私どうしようと、こうやっぱりそのさっき言ってたみたいに楽しいことをするのか、楽しいことをするためのお金を稼ぐのかって悩んでて、やってみてないからわからないなっていうのがすごいあって、でそれが来た時にじゃあ挑戦してみよう、今しかないと思ってすぐ申し込んだんですけど、もう本当に私が最後やったらしく、最後その来れるギリギリの人数最後やったらしくて、
はい、
本当は2人までっておっしゃられてたみたいなんですけど、もう心よく3人目を受けてくださって、でなんか応募自体はもっと人数いたみたいで、もう今回はたまたま本当にご縁があって来させていただいたんですけど。
あ、そうなんですか、はい。もう5日間だから終わっちゃった。
そうです、ちょうどこの間の月曜日に終わりました。
あ、はい、そうなんですか、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、そのじゃあ5日間の経験、
はい、
これどういうことをしたんですか？
そうですね、実際にこうミキサーを触ってみたりとか、
はい、
こういう生の
音声を担当してみたり、
そうです、
はい、
生のこう なんて言うんですか、喋ってはるところを後ろから見させていただいたりとか、
はい、
ラジオの方に、ラジオ局の方にメールで送っていただいたデータをこう、うん、なんて言うんですかね、ポッドキャストの方に上げられるようにちょっと触らせてもらったりとか、
は
い、そんな感じでもう本当に実際に機械に触れさせていただくっていうことをたくさんさせていただいて、はい、で、ね、一部 CM をちょっと撮らせていただいたりとか、
はい、声いいですよね、いやすごく
ありがとうございます、
はい、
でいう感じですね、
はいはい、あ、そうですか。そしてそれがまあ1週間ほど前に終わったというところで、
はい、
どうですか、あのこうメディアの仕事がしてしたいなって思ってた中藤さんとしては、この京都三条ラジオカフェというちっちゃいコミュニティ FM、はい、人もそんなにいないし、うん、というところで仕事をしてみてどんな感想を持ちましたか。
そうですね、まあ、やっぱりメディアとかって結構ハードルを高く私は感じてたんです。やっぱり結構選ばれた人しか例えばできないとか、専門職にいた方しかできないとか、専門学校卒業された方が行く場所みたいなイメージを私は勝手に持ってた時期があって、まあ、実際は全然多分そんなことなくって、来てみていやそんなことないやんってすごく思ったんですけど、まあ、そこでまずハードルが下がって、で実際こう働きながら見させていただいた時に、大きいところよりもこういう小さいカフェの方が私としてはこうなんていうのかな、いろんな方と関われるし、いろんなお話も聞けるし、で自身でいろんなことができる、例えばメールに実際返信したり編集をしたり、あとはこう録音をしたりっていう、なんか自分の力でできるいろんなことをっていうのをすごく魅力的には感じましたね。
おお、素晴らしい。その受けられた印象は本当に、
はい、
あの私が長年かかって得た感想を、うん、その5日間で、はい、あのちゃんと自分のものにされた中藤さんは素晴らしいですね。
ありがとうございます。
あの本当に大きいところに行くと、うん、あの自分が任せてもらえる仕事って、
うん、
本当にあの必要なことなんですけれども、うん、やっぱり部分歯車があるとしたら、
はい、
歯車の一つ、
うんうん、
しか任されないことが多いと思うの で、
そう
で、ね、で自分の判断で何かを動かすとか、そういうチャンスがあまり与えられないということもあると思うので、うんうん、
はい、
あのこのラジオカフェ、ちっちゃいちっちゃいラジオ局ですけれど、まあ、なかなかいいなというところもあると思うんで、
はい、
あのありがとうございます。
あ、
いや嬉しいです、ありがとうございます、はい、でそうすると、まあ、ラジオカフェいいなと思っていただいてありがとうございます、
はい、
であの今3回生で春から4回生、
はい、
さあどうするというところですが、
もう
なんかチャレンジしたいことありますか。
チャレンジしたいことですね。そうですね今ちょうど12月から始めた、中学生の居場所作りのボランティアっていうのを始めて、
は
い、
ほうほう、
まだ何回かしか行けてはないんですけど、そういうそれはちょっと今年頑張りたいというか、
はい、
チャレンジしたいというかっていう感じですかね。
あのですね、
はい、
あの大学生で、
はい、
そういう居場所作り、子どもの居場所作りのサークルをしてらっしゃる方に、
う
ん、あの何人かに会ったことあります。
そうなんですね、
はい、
はい、
あのまああのいろいろあるかもしれませんが、
うん、
あの素晴らしいですね、うん、皆さんあの、
はい、
その方は京都大学だったと思うんですが、うん、あのやっぱり子どもたちのことを考えてというところも、あの、うん、そういうことをこれからやってみたいということですか。
そうですね、はい、やっぱりこう大人でもなく子どもでもない。
わかりました。また来てください。
はい、ありがとうございます。